一言言葉をお入れしましょう。今読んでくださったところの支援の、このあれは今103点を開いていただきましたが、116点というところを開いていただきました。116点の8節ページを申しますと、103ページ、新約聖書の一番のところですね。103ページ。あ、その旧約の方から言うとだいぶ違うね。うん。116点の8節。そこを一言お願いしましょう。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから助け出されました。ここのところで、私は、大体、このお渡しをしたいのでありますが、一言を許されていただきます。天の実なる神様、尊い皆をあがめ立てまつります。恵みによりまして、この5月の最初の聖日、礼拝においてあなたが豊かに帰りも与えてくださり、また今晩の伝道会を導いてくださることをありがとうございます。どうか神様、新しい方々によくわかるように、神様、あなたがしもべをして語らしめてくださいますように願い上げたてまつります。どうぞ今にても遅れていらっしゃる方々ございますならば、速やかにお送りくださいますようにお願いいたします。それで神様、あなたの恵みを頂戴することができるように、心の目が開かれて、イエス様、あなたを本当に見ることができるように、心の耳を開いていただいて、あなたの言葉がよくわかるようにしてください。お願いをいたします。ね。様の尊い皆によって感謝して、この祈りを捧げます。ね。この、今日は、8時ですが、私の若しをしようとすると、どうしても1時間と20分ぐらいはかかるんでありますが、前置きを短く、したいと思います。で、実は、この、私も結論から申しますと、この今のところですが、あなたは中の神様に、神様あなたはと言いたい、私の魂を死から、この聖書の中で死ということは、どういうことかというと、地獄からということです。聖書で死という言葉は皆、地獄ということなんでありますが、私を、この、私の魂を地獄から、それから私の目を涙から、それから、私の足をつまずきから助け出されました。それですから、これは救われた人の本当にあの過去の苦しいところから助け出された。ですから十二節読みますると、こう書いた。私に賜った諸々の恵みについて、どうして主に報いることができようかと、この支援の記者が言った。神様からいただいた賜物の恵みが、あまりにも大きいので、どうして神様にその恵みの賜物に対してお報いをしたらよかろうかと。私は今日もね、先生とご飯食べながら、ちょっと、クリスマスに歌う、風歌を歌った。それはね、自分の生涯というものがどんなもんであったか。それは本当に汚れたものであった。それで、この一つとやからですが、一つとやというところは、一つとや、人もし新たに生まれずば、 まれずば神の国を見ることできません、できません、とこういうのですが、まあそんなこと見ないよったら大変ですから、一つから全部言うわけにもいきませんけれども、新たに生まれるということを私は今開けようと思ったんですけども、もう略したんです。生まれままの人は罪を持って生まれてきておるということなんですが、それが新しく生まれ変わりの経験に入って神の命が植え付けられる、それがクリスチャンであります。そして私は本当に元を正しはどういう人間であったか、自分は立派な人間であったと思うけれども、本当に神様に接してみて自分が恐ろしい罪人であるということがよく分かった。ですから本当に救われる前の自分というものは八つだということです。八つ、八つとや破れた衣に赤だらけ、赤だらけ、主の血で現れ、着替えした、着替えした、イエス様の十字架の恩恵によって罪がきれいに現れて、もう本当に前の生涯は着替えされて、立派なものに知られた。それで九つがこの今の十二節に相当すると思う。九つとや心を尽くして主の愛に、主の愛に重くいせずにはおられません、おられません、とこう言うと、それでそれはどうして私たちをそういうふうにしてくださったか、どこからそういうふうに救い上げてくださったかということがどうなんですか、ね、イエス様がその命をかけて救い出してくださったのはどう、とうとうとや尊い命を投げ出して、投げ出して十字架にかかりて凱旋す、凱旋す、イエス様は私たちの罪のためにみんなこの罪をかぶってくださって、そして墓に葬られた、3日目によみがえった。そしてそのよみがえった主イエス様が40日目に、40日の間弟子たちに何回となく現れ、それで40日目に天にお帰りになった。だから十字架にかかって贖いを完成して天に凱旋した、贖いを完成してもう一遍天のお父様のところに帰った。今帰ってイエス様はどうしてるかというと、私たち信ずる者のために毎日祈って取りなしておってください、尊い流してくださった血潮の世に一生懸命にそれを持って祈っておってください。だから私たちは本当にイエス様の女によって祈る祈りが聞かれるんだということであるんだ。私はこれで、今日はお明かししたいことは、元はどんな人間であったか、本当に私はね自分が立派な人間だと誇っておったんですけれども、今から43年半前です、ね、救われた昭和3年の1月の24日の晩の8時、はっきり私は救われた時間も覚えているので、救いというのは病気から救われたじゃない、困難困難悩みから救われたというのではないのです。それも救われてる。救いの端くれですけど、崩れた恵みですけれど、魂が神様から離れておった罪人が、その罪がイエス様によって贖われて、そうして神様に帰ることができた。神様と本当に和解ができて、神様はたまんと懐かしく、毎日毎日、こうしてお父さんとの交わりに入れられたの。救われたこのありがたさを毎日感謝しておるのであります、ね。どういうところから救われたかということを、ここで今からお話ししたいと思うのですが、私はね、もう元は数え年で言っておりましたから、つい数え年って言うのですけども、30歳の時に結婚しました。それまで、寺崎さんという人と一緒に神戸で子供洋服屋を始めた。たった一軒だけです、私。寺崎さんは刃物屋で店が開いていた。そこへ私が洋服を知っていたもんですから、洋服屋を始めて二人が、まあ共同でやったわけなんですが、 ね、30まで。9年の間、満9年の間、一緒に商売したんですが、その寺崎さんという人は、なかなか手に合わない。もう、どういう人かというと、足立原の鬼ババと言われた有名な人。その人と9年の間一緒にいたんです。で、私のね、あそこに出入りしとるのがおりますが、あれの親は私は連れて、そこへ行った。それこそ、こんなところにおったら、殺されてしまうって、さっさと帰っちゃった。うん。ところが私はね、そういう悪い人を知りながら、帰ることができなかったのが不思議なんです。ね、設備の見てのうちということも、本当に私は救われたものには偶然ちものないし、ね、設備の見てちものなうちは、と思っておると思うのです。うん。でね、とうとう30まで。で、その間に何人も私に結婚を申し込んだ人があるんだそうです。私には言わない。寺崎さんにあの方を私はもらいたいんですかって言って、何人もいたせる。はい。それ後から白状したの。うん。で、その、神戸でも、市会議員でも優秀な人、その人からももらいに来た。だけども私は知らなかった。ところが、その、私が行ったら商売が、もう止まりますから。紙儲けがやむから。だから、やらなかった。それを知らん顔して隠しちゃった。ところがその、もう随分金ができまして、初めはたった200円ぐらいかなかった。そのうち。ところが、それこそ何万円も金ができて、昔の何万円ってことは大したもん。大正時代の何万円。ですから、1000円あったらね、家が首都圏に建つんですから、大したもん。で、私によって金儲けしたんですわ。で、半分けどころじゃない。私にたった、その時に、私は東京で、一月に300円儲けていたんです。それも、もう、本当に平くてに、いやいやいて私も、うまいこと言って、引っ張り寄せて。これでどうです月給なんぼくれたか。たった16円。それでも、たまたま9年の間、一緒に。これほどバカおりませんよ。だけどもね、それがバカと思わない。出ていくのが、こんな悪い人でもかわいそうでよう出ていかなかった。それはね、私が出ていかなかったんじゃない。神様がそこにおらせた。それがよくわかった。それからね、それが設備の見てなんですが、で、結局、私は30の時に、石井という人間が、原始ですが、寺崎さんの別荘を妻に建てるということで、それでその石井に頼むんだ。ところが石井が、別荘ができて後に私を、ということで、寺崎さんに頼むこと。それで結局、今度は大元になったんですが、結婚することになって、その行き先なんか話したらもう面白いんですけども、申し上げられませんが、ね、時間がかかります。それで、結婚しました。ところが、まあ、やっとなんですね、そうね、半年余りは良かったんです。ところが、肺炎になっちゃった。肺炎が悪かったの知らなかったんです。前の家内が肺病で死んだということです。それは、後で分かった。はい。で、それはもう映っとったんですね。で、やられたんですが、そうこうしているうちに、今度は私に映っちゃった。その頃の肺病っていうのはね、とっても菌がひどいと思って、もうかかったと来たの最後、おだぶてます。もう、肺病人なんか見ないに来ると一人もない。私の兄弟なんてね、姉さんはええ姉さんだけども、肺病が恐ろしいから前にいてあげられない。誰一人に前に来てくれたもんなんだ。もう近所でも差し押さえ行くし、そっち赤が出たらたらたらたら入るじゃん。それが、私に泣きついてきて、中学校行っちゃうのも、女学校行っちゃうのも、もうこんなあったらもうあいつから学校に追いかけ、石井さん、本当に困っていなくて、そうかね。主人と相談して出してみましょう。何が言う？こうやって、たくさんの金を、その、差し押さえの赤紙貼るために出しちゃった。一件置いて止まんない。ところが、廃業になったから、 なったことが分かったらもう一点じゃってしきまったこいって見舞いに来たんだ。それほど現金なんだ。だから本当にこの世の人は勝手な血も何でもない、ね、自己主義のそれが生まれついてからの自己主義でありますが、ね、大概の人がね自己主義です。自己主義でない人は救われない、ね、自己心と清めは両立しないとありますが、ね、清められた本当の信者は自己心はとってもあります。人のことは関わりません、ね、私自身がそれだからそうだと思ってます。はい。ところが、結局、もうずんずんひどくなりました。それで、医者は、ご主人の方は片方ですが、左。私は両方はひどくなってるから、奥さんの方はもう見込みがない。ご主人の方はまだ取り目があるけど、それから昭和2年の双子の時、もう大地震が、これこそもう、まさに家が転ぶのかと思うぐらい、ひどい。で、私はじーっと寝台のそばに寝てたんですが、これで潰れたらちょうどいいと思ったんだ。それ主人のは、私を二人出すって、なんでぐらぐらしてんだ。死にしますって。もう私は死ぬこと待ってたんだけども、主人の心拍がらしかったの。ね。あれ、いつでも、外に出ても風邪いかないような支度をして寝ておったんでありますが。なんとかして死のうじゃないかと。で、二人で、私は、この、死ぬ、苦労をして、こっちに長い刀があったんですが、私、あれはね、主人は院外さんの子分でね、隠しに来られた。で、なかなか政府の方でも面倒、もう選挙にまで出たんで、楽戦したんですが、じゃあ、あらもう、本当にね、その刀は、院外さんからもらったかな。これで一つきに、私を、そう、ついて、あんた、さっとやったらいいでしょうって言うのさ。だけど、俺はそれだけできねえって言うね。そんな難しいことは俺はできない。お前の親に対して申し訳がないっていうようなこと。やってくれない。それから、私は死ぬことばっかり考えておった。主人のは泣いてみせる。それで栄養を取ったもんです。もう、それこそね、鶏肉なんかでも、ロース煮てもらうの用意しよったから、もう、こんな白い鉢に、これって転がして、そしてそれを裂いて、もう、また、次の日は、敵の肉を、もう、分厚に、ふっくりと焼いて、まあ、そうやって、もう、それ、そういう栄養を取ったもんですが、しかしながら、ね、栄養が変色しちゃって、そうやって、脳毒症になっちゃった。脳毒症になってからは、もう、がっかりしちゃった。そして、その脳毒症の毒が、心臓へ来ちゃって、そして心臓巻いて、殺しといたんです。さあ、そういったらどうです。私はね、主人は死にたくないのが先死んじゃった。私は死にたいのに死ねないで、やっぱり残っちゃった。ね、まあ、なんですね。こんなもんですよ、実際はね。それから、私はうまくそこって笑って話しますけども。ね、毎日泣かないじゃないです。主人が死んでからってのは毎日は梅雨です。一年から年中は梅雨、大雨。雨の降らない日はないのです。ね、もう枕を揺らいてはひっくり返し、また手拭いて泣くのが生涯ですね。あれなもんです、その頃にね。なんと考えているか。私はいろんなこと考えました。ここ、ある大会で、なんですね、人生はという問題で三つの部屋を作った。一つの部屋は、真っ暗の部屋を作った。人生は暗黒。その次は、人生は、ね、古縄をわーっと引っ張って、それを破る靴をいっぱい、それから、人生は、苦痛の連続である。わかりますか？ね。この世に行くぞってね、本当にね、今金でごまかされて、じゃあ泣いてるけれども、本当の心の中に見たら、実際は、苦しみの方が多いんです。ね。人生は苦痛の連続。それからその次は、0から引く1。人生は無限。 私は一番感じたのは矛盾。自分は立派なことをしてきた。人を助けることばっかりしてきた。成長やも高校してきた。友達もみんな助けてやった。いろんなことは、いいことばっかり続いてやって、自分というものをもう無視して、人のことのために生きてきたのに、こんな最後の、本当にこの、にじみが、なんということやろと、本当にこれはもう、悪人が成功して、善人が苦しむ世界。人生は矛盾。神も仏もあったもんじゃないと、毎日毎日が涙です。皆さん、本当にそういう時の辛いことを忘れられません。ねえ、なんぼ泣いたて泣いたて、泣き切りの涙がつけるのです。ねえ、誰を恨むわけにもいきません。なんでこんなところで結婚に、金使われたぐらい問題じゃないけども、いいかどうならまだいけんども、廃業にかかったときたらもうこれでおだぶつだと。ああ、今までの生涯は何のために、つぶやいてきたんか。もう本当に神の時もないと、泣き崩れたことが何でだったか。付き添いの人が亡くなってくれたって、そんなものやったくなし。その時に、あの人が、見舞いに来てくれました。その来た人は、信教という教えを信じなさいと言ってきたんです。信教。それは心の教え。なるほど、言いますので。そしてそれは教育直後で指導するというので、ますます私は感激しました。で、その、悲しいの救いじゃないことは何もないんですけれども、まあ、一つの修養と、修養として、心が慰められるように、話してくださって、まあ、受けたんです。それは、どうして受けたかというと、誰も見舞いに来てくれないのに、私を、本当にこの、慰めに来てくださったと、いうことで嬉しかったんです。ですから、いつも無駄な、それを受け入れました。ところが、この、不況者を連れてきまして、まあ、金を取るって言ったら、ないこと言って金を取るんですが、宗教で金取るのはインチキです。まあ、そら、私はそらね、どこの宗教だってみんな金取ると思います。私は知ってますが。ところが、その、金はね、欲しいだけやろう。持って死ねないんだから。で、自信のに金いらないから、欲しいだけやろうと思って、ずっと何度でもやりました。ところが、それが昭和2年の12月であったんでありますが、3年の、正月の元旦、元日に寺崎さんから、岡崎から、年賀状が来た。それに、ちょっと、一つだり半ぐらいに、いくつだり待ってたり、まあ、小さい一人で書いてあった。私の見舞い。それで、それに対して私が返事を出しました。鉛筆で、画像とともに。この頃は、信教という教えを受けて、宗教に心出したから安心してください。と言って一言やったの。そしたら、すぐにまた折り返して、手紙出しました。それには、その、私の、信教という教えを受けて、慰められておるというためですから、それは結構だけれども、人が作った宗教だから力がない。世界的な宗教を信仰しなければダメだ。そういう、来た時に、その手紙をそこまで読んだ時に、何？ヤフを？ヤフなんか信じてたまるのか？と思いながらまた次を読んだ。そうしたら、ねえ、どうでしょうか。なんとかして岡崎まで、未踏者か寝台車で来ることができるならば、私があんたを面倒見てあげたい。看護してあげたい。最後の見取り、葬式もしてやるといいんです。なやか。びっくりしちゃった。はい、でもそこでもう泣くんです。初めて愛というものを見出すことができたのです。ね、 愛の世界は地獄、愛のない世界は地獄です。愛を見出すことができたら福音です。ね、神は愛なる。愛なる神様に触れなければ本当の、ね、はあ、幸福ではないのですが、私はその時に、もう嬉しかった、もうわーっと泣いてそこで泣いたくりした。ね、その奥さんが、どういうわけかね、私を引き取って、養生してやる。あたっちがはるの鬼ババ。よくなよくな、なかなかもう握ったかのすない、転んでも、砂でも握っておきなきゃ、ただじゃ起きない。ね、その、矢崎さんが私を引き取って、配慮を知りながら、引き取って養生してやる、看護してやる、最後の見取り葬式も行ってやるって言うんです。それは私が9年の間でそこの神書をこしらえた恩義があるかもしれませんけれども、それぐらいなことでは、できることではない。銭金の問題ではないのです。こうやって私は寝せない。寺崎さんがそういうことをするというのは、そういうわけだろうと思っていたけども、私は嬉しいと思います。それから私の付き添い、何とかして岡崎まで行きたいから、じゃあ、ついて行ったふうな、というので、それで、けれどもね、一人がいても私は知らねた。だが、あんたが二人分だ。二人分世話になるってこといけないから、私が何とかして、記者に乗せてさえくれたら、私は向こうでちゃんと迎えてくれるからするので、どうぞ、もう、行き当て記者の中で死んでも構わないという収穫で、岡崎まで行きました。行ったところがちゃんと迎えてくれた。神様が死なせるんやったら、私をやらないでしょう。ちゃんと私を守ってくださって、あそこまで送ってください。救われてはないけれども、神様は私を救おうとしていらっしゃったんです。ね、神の摂理の見て中の大したもんです。それで、岡崎着きまして、ちゃんと人力車というので、こうやって迎えて、寺崎さんのお宅まで来ました。それから、すぐに山中病院の院長を迎え、その院長が、クリスチャンで、しかも熱心な立派なクリスチャン。私を年頃に見てくださったが、まあ、こんなひどい病気で、よくもここまで来ましたね。はい。私は記者の中で死ぬ格好で来ました。寺崎さんの愛に触れて、もう死んでもかまわ行こうとして、行こうと思ってきたんです。そうですか。これはよく来られたですが、ああ、これはもう薬の医者もどうすることもできる。先進療法、空気の療法、安定療法、栄養療法というので栄養療法をした。薬の医者もどうすることもできない。だが、これだけ熱が高くて咳は痛いし、体は相当済んでおるのに。ああ、大変ですね。薬も気休めということもあるし、注射もしなきゃ、これだ、もう耐えられんでしょうけど、注射もしてあります。うん、売りますよ。私はね、もう死ぬことが決まって2ヶ月だと思ったって医者が言ったんです。そんなのに薬飲んだって注射したって何もなるんじゃないんです。死ぬを待ってるので死ぬのに苦労する。私は、自殺のことなんか皆さんに話しても面倒だから言いませんが、5回自殺とこねた。主人が死んでから。だけども、自殺はほんと難しいものがないと思いました。自殺の落ち物を片目でつくのが一番難しかった。それでやめた。ねえ、ね、やめましたけれども、実際において、私ね、この、私は、そこで、医者さんに言ったの、死ぬことに困ってるんですが、ね、たまに100に死ねる薬だったらもらいましょう。うん、動く。私は人殺しじゃない。そんなことすると大変です。で、くれなかったんですが、それはくれないのは当然のことですけど。そしてまあその晩に、寺崎さんのお家を、6畳の一間借りまして、たくさんの部屋がありましたが、日当たりのいい部屋を私にあてがってください。そして寝ました。ところが、これは、この、寺崎さんが女中と一緒に、その縁側で、ぐーっと、私の障子の向こう側に、半月の廊下がずっとついてた。そこで、加配というのを聞いて、聖書を読んで、で、茹でで入る。 絶賛、うん、と二人が聖地を呼んでお祈りが始まった。そのお祈りの中にいろんな人のためにもお祈りしましたが、聖書を読んで恵まれたところを感謝。神様、今日も清く正しく、神様が喜んでくださる愛の生活の解決だと言ってお祈りをしたんです。皆さんどうですか？これだけ覚えておいて。今日も清く正しく、神様が喜んでくださる愛の生活を解決ください。いいですね。私はこの寝床の中でじっと聞いていまして、黙って聞いておれなかった。病人が、既得な病人が、これか、これが本当の宗教だ、これが本当の宗教だと感銘したんだと。ね。それから、13時間、その寺崎さんの生活はずっと見るともなしに伺っておったのでありますが、私の枕元へはちゃんと余裕を揃えて隠れ、黒いこのぼ、お電話にちゃんと乗せて、たびたび消毒したと思いますけれども、丁寧にやってくれました。あの足立川の鬼だから、よくもこんなに変わったもんだと思って、じっと見ておった。それで、毎日毎日見て、それで13日の間、出た。貧乏な人、気の毒な人、本当に訪問して物を持っていくのです。今日は卵の産み立て、一つあの人に持っていってあげたい。慰めてくるけん、ちょっとね、いてくるからね。留守を頼みます、中世人。それから気の毒な人が何人もちょいちょい来るんですね。それを慰めて励まして、聖書から導いて、ね。本当に力づけていく、ありさまなんか聞いていて、よくもあの奥さんの、根性がこんなに変わったことだと思って、どうも不思議でしょうがなかった。そいで、その時に私は、これは、こんなに寺崎さんが変わるということは、キリストの神様の力に違いないと思った。ね。それはね、それから救われた後に私はペテロ教書の一章のところ、キリストの神たる力、命と経験とに関わる、すべてのものを、ためにで、その尊い約束によって、この尊い約束によって、世の欲の滅びを逃れ、神の性質に預かるものとならんためなりというのは、これは4節ですか。3節4節。はぁ、それはね、救われてからだけども、全く神の性質がここに植え付けられる。欲の滅びから、世の欲の滅びから逃れて、神の性質に預かるものとなった神の性質と同じになった。だから、これは、キリストの神様の力に違いないと私が悟ったんでありますが、それで初めて、正月の20日の晩に、私は5日の晩に工事を立って、そして6日の朝、岡崎に着いたんでありますが、それから20日の晩まで、ずっと寺崎さんの生活を見ておったんでありますが、いよいよ、これは神様の力に違いない。そして、20日の晩に奥さん、私の枕元に、火鉢に火を入れて持ってきてくださいました。ちょっと尋ねてみたいことがあるんですが、ないですか。あなたが信ずるキリストの神様が、ここから本論になります。それで、キリストの神様は、一体どういう神様ですかと聞いた。これが、私は、キリスト教を聞き始めであります。そして、聞いたところが、この神様は、世界を作り、あらゆるものを作った。目に見えるもの、見えないもの、ことごとくこの神様の作るものだというのですね。ってことに、この神様は、霊なる神様で、あんたのこの肉眼では、どこかも立って見ることができない、霊なるお方だ。その霊なる神様が、あなたの霊魂を産みつけてくださった、霊魂、魂のお父さんですって言った。それになった時に私はびっくりしました。ここから聞こえないんだ。魂の親。私はそう言った。魂のお父さんですよって言った時に、私は奥さん、バカやったついた。喉掘るほどにバカであった。ね、今日まで、 ちょうど30歳ですか。いや、もう34歳、5歳なら、家族の5歳なら、今日まで私の魂の親を知らないでした。だから、それからその瞬間に、人間が万物の霊長であると小学校で習いました。皆さんも習ったと思います。尊重すべきものだ。人間は万物の霊長。尊重すべきものだと習った。習ったけれども習いっぱなしで、一点も魂の存在なんかを考えたことがない。魂抜きの生活をして、本当に畜生と同じ生活をした。バカだったと言った。魂抜きの生活。猫やにと同じこと。猫やには魂なんてありゃしませんから。ね。人間がね、本当にここに尊い神様の本質が見つけられたこと。魂。ですから、人間というものは信仰信心の底にあるんです。猫やには魂のないのに畜生は、神様を拝んだのを見つけたら、私は何百万円でもあげんか、いいとこいいか。誰も言ってくれよ。ええ。猫やには神様を拝むのはないんだ。ええ。それは魂がない。人間は万物の霊長。尊敬すべきもの。神の本当に本質が植え付けられております。それにその神様、魂の親を、振り付けにて、背を向けて、神でもないものを拝んできて、神様の御心を痛めて生活してきてるんです。そのことがわからない。ね、バカだった。その瞬間、さたらバカバカが何遍も出てきたんですが、ふとした頃の中から、お守り袋を出した。お守り袋を私は、念術で抜いて、そして、そのお守り袋にお守りを9つ入れておった。これが私は本当に有名にしたんですが、この9つのお守りを口開けて、みんな引っ張り出した。で、大体、どういうものがおたましんか。みんな破ってみた、一つずつ9つのお守り。したところが中にこんな隠れ版が、ポンと置いて、キリキリと巻いて、何々大名人に仕事書いて、ね、で、私は寺崎さんに言った。こんな神でもない神くずを、御所を大事にここを入れて、よきやれば余計おかげがあるかのように9つも持ってた。ね、本当によくそう、私はバカのバカのバカのこっちだった。ね、そしてそれを破ったお守りの神くずをまとめて、今入れてくれた火箱の中に、パッと見られた。罰が足りましたでしょうか。はい。そして奥さんに、今日から、私の魂のお父さんを、礼拝書いてくださいますか。礼拝書いてくださいってお願いした。そしたら、にっこり笑って、よかった。あんたそこへ気がついてよかった。よかったけれども、けれどもが出たの。え？けれども、あんたはそのまま神様を拝むわけにつけない。どうぞ。今私は聖書の、ことを、このキリスト教のことを語るには、神のこと、罪のこと、救いのこと、この三つのことですが、今までに私が聞いてから神様はっきり分かった。魂の親、これです。万物の創造作材ではない。人間を作ってくださって人間のうちに魂を与えてくださった神の本質を植え付けてくださった神様を知ることができたんです。補助を叶えてもらおうと思ったら、おがもしかたない。神様に近づくことができないんです。それはどういうわけですかって言って尋ねた。あんたは罪に届く。こんな罪の問題。え？罪人だから私が神様を拝まれないような何を悪いこと言った。私はいいことをした覚えあるけど、悪いことをした覚えがない。奥さんと、この世も一緒に、寝食を共にして、ね、あんたみたいな人はうちに100人をいたせ。おそらく一人もあるまい。何千褒めてもらったかわからない。新聞に出してあげたいような人だって言った。それに私が神様を拝まれてくださいって言えば、罪があるから拝まれない。私は不愉快です。怒っちゃった。もっともだし。あんたは立派な人には違いないけれども、ここに100人の人をこう並べてみた。 この人よりもあの人よりもこの人よりもあの人よりも立派な。だから、それはみんな罪人だから。罪人のうちの良い人だって言うんです。罪人のうちの良い人。だからあんた言うわ。嘘ついたことないと。人に組んだことないと。そこら、冗談じゃない。嘘つかない人が世界に一人だってあったかどうかと。そうですね。それは、子供が一番正直です。で、子供に嘘ついたことのある、何一つ言っても一つの人です。それはそうです。嘘つかない人は一人もない。それで、そこで、私は、嘘つかない人が世界に一人だったらどうか。悪い人なら憎みましょう。そのとおり。聖書の中には、義人なし一人もない。善をなす者は一人もない。には流して全く横島となった。横島。善をなす者に、善は、この、なす者は一人もない。今曲がって全く横島となっている。これも手役の聖書ですが、そうほら、あんたが罪人と認めるのは、刑務所へ行って、刑務所で罪の支払いをする人を言うんだ。その刑務所へ行く人は、国の掟を破って、法廷国の掟によって裁きを受けて、罪の、この刑務所で罪の支払いをするんだ。だが、それはたった一部の人だ。誰も彼もみんな刑務所へ行くんではない。ただ一部の人。で、神様は刑務所へ行く人を、だけを罪人としていない。神様が罪人としているのは、国の掟を破った人だけでなく人、神の掟を破った人を神様は罪人と認めて。だからあんた神様の掟を破ったことがあるかないか、よく調べてみなさい。神の掟とは一体どんなものですかと聞いてみた。神の掟というのは、良心だ。良心。良心に責めを受けたことがあるならば、神の掟を破っている。だから、良心の責めを受けたことがあるかないかよく調べてごらんなさい。それならば、調べる必要がない。私は現在35ですが、生まれて35まで、一点の両親の責めを受けたことがありませんじゃねえならば、たかか気違いでしょ。そうでしょ。若い気違いなら両親の責めありません。どんな悪いこと言ったって、この頃の人はね、だいぶ両親の宿所と言って変わらないでしょ。悪いこと言ったってね、もう両親が焼かれてしまってね、悪いこと悪いと思ってないんです。恐ろしい時代になったの。だが、敏感な、両親の敏感な人はね、それそうですよ。女中さんがね、水屋の中へ頭突っ込んで砂糖を投げてた。こういったところが、奥さんがちょっと隙間から覗いてみて。びっくりしちゃったんだ。やられた。奥さんに見つけられた。どうしようどうしらん砂糖を頭突っ込んで、水屋の中へ頭突っ込んで砂糖を投げて、奥さん身につけられた。どうしようどうしよう。これでもやっぱり両親のね、敏感な人はね、それが本当に、どうしようかしらんと、苦しむ。だからね、ちょっとしたことの苦しみの人が綺麗な魂なんで、大体ね。ですがね、そこで、それじゃったら私は罪があると思います。35まで。生まれて35まで、どれだけ何回両親の責めを受けたか、数え切れないと思います。それじゃ罪があると思います。じゃあその罪を、今度はその罪をです。どうしたら、処置がついて、処置をつけていただいて、神様に礼拝を捧げることができますか。要は礼拝問題。二つ頃が、そこで、ここをちょっと言うと時間が長くなりますから、飛ばしました。結局その罪がどこから来たかということになって、それは、一番人間の先祖のアダムとエバが、悪魔に惑わされて、神様の命令に従わないで、逆らって、そして罪を犯した。アダムとエバに罪が入ったんでありますが、そして神様との関係が、きれいに切れちゃった。罪を犯したから神様と同居することも一緒になることはできません。きれいに断ち切られた。 神の命に断ち切られて、本当に恐ろしい罪人になってしまったんでありますが、だからアダムとエバが子供を産んだ。そして可愛らしい赤ちゃんが生まれたけれども、その赤ちゃんはちゃんと罪の卵を持って生まれてきておるのです。ですから、二つ三つが来たら、教えない嘘は上手につくのです。子供にお前は、この世が悪いんだから嘘つくすべをよく覚えて、嘘を訓練してらないけない。なんて親が、どんな悪い親でもそんなことを教える親は私はないと思います。悪けりゃ悪い親ほど、子供をいい子にしたいのが本当です。だけども、その嘘をつく、そろそろ喧嘩はやる。そうして、その子供が成長すれば、次の成長して、人殺しなんかこのぐらい何殺しようと思って殺しちゃう。悪い時代になった。本当にね、このぐらい真面目な青年なんて良くないんです。ですから、私は今、女房に真面目な青年が来よるんですが、一人。一時間前のこと来た。あんたみたいな真面目な人はまだだけど、救われる人だし、私は、この間も話したんですが、だから、それで人間は、生まれた時から罪を持って生まれてきて、本当に罪の世界に、もう、アダムとエバが罪を犯した結果、この世界が罪の世界になっちゃったんですが、代々生まれてくる人がみんな罪を持って生まれてきて罪を犯しながら、本当に生活していくのです。罪の世界に、罪を犯しながら生活していくのです。罪のないものは、それこそ、キリストによって救われたものだけ、罪はないのですが、だから、神様は、正しいお方ですから、その人間が罪を犯して、罪の結果、聖書の中には、罪の支払う値は、死である、地獄であると、こう言うと。その地獄行き、地獄というのは、魂がね、永遠に死なないんです。永遠に死なない。体が、魂が出ていくと、この体は焼きまで焼いてしまって灰になる。だけど、魂だけは、永遠に死なない。それが、救われない魂、罪を持って生まれた人間は、罪を犯すつつ、この世を過ごして、そして、おさらしい地獄で、永遠に罪の裁きを受けなければ。ならないのです。そこで神様は、神様は、義なるの方ですから、いや、構わん、もう罪を返すっても構わない、私のとこに来いということはできない。正しい神様、義なる神様は、罪人は、どこまでも処置をしなければ、承知ができないのが、神の義のあり方です。私もね、義ということは好きです。正しいことは好きです。ですから、小学校行くときに、先生とぶつかって、喧嘩した。今の中学校の2年生の1学期、もう忘れません。これはね、バカにしたと思うけど、先生みたいな不自然なこと言って、教育官、私は先生から教えてもらうと思います。先生辞めさせた瞬間から、教科書は中学校やんまい。なんです。こんなバカ。こうやって残念なことしたけれども、親をなだめて、うまいこと言うて、体格願書出し、しばらく蝶々殿になって書いて、ほて、やったの。だから、学校行きそくった。行きそくったけれども、私は今、残念だと思っては、おりません。こういうふうに救われて、こんな学校行ってまいないものでも、神様が精霊の力によって救えてくださるんですから、感謝しておるんですが、それで、私は、実際によって、もうそのね、神様の義というものが、恥のあり方というのは大したもんだと思う。罪ということについては、こっから向こうの神様は許さない。それがために全部罪を負ったまま、みんな地獄に落ちるのですが、義だけではない。愛です。愛という字は尊い。私はね、本当に神の愛。今日も愛を問えたですが、神様は、義であるけれども、愛である。愛なる神様は、みんな人間が罪を持って生まれて、罪を犯して地獄に行ってしまって、永遠に地獄で苦しむ。これが耐えられないのが神様の本当に 愛の普通です。それで人間を罪から救う方法を講じになったというのが普通。これが天の栄光を捨て、キリストが聖霊によって乙女マリアのお腹を借りてこの世においでになった、そのことを寺崎さんが私に話した。乙女マリアに男の子が生まれた、そんなことがありますか。お嫁さんにも行かないに子供ができるなんておかしいじゃない。それは大体本当ですかって言ったら、本当だとか言ったもんですね。そしてそのキリスト様が33年目に十字架にかかって人間の罪を全部かぶって、そして私たちの罪のために、私の罪のために、全部全員あんたの罪のためにもイエス様が十字架にかかって身代わりになってんだから、そのイエス様の十字架を信ずるならば罪が許されて、神のことすらって義人と認められて、神様に帰ることができて、お父様帰ってきましたと親子の名乗りが出て、そして神様から恵みを頂戴することができるんだ。奥さんちょっと待ってください、おかしいじゃないか。1900年前キリストが十字架にかかったのを、現在私は今ここにおるのでは、この私の明治に生まれてここにおる私のために、その1900年前に十字架にかかったのを私が当てはめる、ちょっとおかしいね。それは常識で判断したってそんなことおかしいよ。おとぎ話した。なっぴらごめんです。信じません。私はあっきりちゃうんですか。だもあって聞いてます。ここって言う。で、ところが、ずーっと私の顔見よったら、よろし、断固した。よろし、信じなければ、元の目安に罪人だ。罪人が神様礼拝するなんて言ったら絶対できない。神様憧れてって言って、見るんですね、こうやって。だから、神様を拝むって言われてることは絶対できない。拝まれなくてもよければ信じなさんなと。いや、それが困る。ここが言ったことですね。私は自分でさえ思いました。そうですか。拝まれてもらわなきゃ実はですなんて言って、やめとったらどうなってるか。私の命はなれない。それで、それが困る。私は、私の魂のお父さんに礼拝を捧げて、たとえ2ヶ月生かしていただくことができるならば、二ヶ月でも一ヶ月でも、この神様も喜ばして、孝行して死にたいんです。今まで神に背を向けて、神様をきつらかして、神様の御心を痛めてきたんですが、私の魂の親に何とかして孝行して、本当に死にたいんです。これはね、私はね、孝行ということが、本当に苦労だと思っております。高校から入ったの。私はさ、今日もちょっと言ったけど、二宮金次郎。これは3年生の時、二宮金次郎を習って、こうやって私はね、一組80人だから、泣きながら聞いたのは私はなかったかと思って、うちに帰ってきて早い。お母さん、うちは人貧乏でないから、高校ができんって、まだ思いはないから。お前は高校する姿がわからない。何の二宮金次郎の真似せにならなかったの。孝行というのは、親を喜ばせることが孝行だ。親に安心させることが孝行だから、何までも喜ばせてくれ、何までも孝行しておくれてたんで、そんなら、お母さん、わかった、わかったって、何だ、すごく喜んじゃった。それから、お母さんのためなら、どんな暗い目でもするよって言って、そういって私はね、一番になろうと思って、勉強したことはない。親を喜ばせることのために栄転を取ってくるために一生懸命勉強して、いつでも栄転取ってきて、親に見せて、親を喜ばせ、お母さん今日何かすることない?本当に、頼まんことでも一生懸命やろうとして、親を喜ばせることのためにやったもんです。お前のような高校もはない。欲しがらんままでやりたい。何でも言えてんです。私は親に高校して、本当に高校だけは、上にも下にも、私の真似を手伝って、いつも言ったんですが、本当に親が喜ばして、自分が喜んで打ち寄せになっている生活、親の愛を感じてね、本当に親の愛を感じる人は幸せですよ。どんなに積もるかもそこばかり言う人間は、不幸です。だから、私はね、本当にこの神様に孝行して死にたいというところから、 わからない十字架を信じたんです。それでね、信じませんって言っとったけども、礼拝されてもらいたいからって言ったら、そんならば、イエス様の十字架はあんたの罪の身代わりだと、そう信じるかって言った。わからんのですけども、私は神様に降伏して死にたい。神様に礼拝を捧げたいし、神様が喜ばれて死にたいから、わからんけれども、十字架は私の罪の身代わりだと、そうしときましょう。そうしときましょう。わからん。それじゃあ、それを信じるかって。そう信じましょう。ね。ヨハネ伝の一章の十二節には、ね。多くの人はこのイエス様はこの世界をお作りになったが、作られ、ご自身がお作りになった国においてても、それを信じようとしないの。だが、神を受け入れた者、イエス様を救い主として受け入れた者、その名を信じてしまうには、神のことなる。力がく、聖霊が働いて、はっきりと、救いの経験に入ることができるというのです。わからん人もそうしときましょう。そんならそう信じるか、そう信じましょう。保険切れた。そんならば、黙って帰るわけにいかない。神様にお詫びして帰らなきゃいけない。お詫びするか、お詫びするどころじゃないですよ。今まで神様に聞こえてきたんですから、私はお詫びして帰りたいと思います。そしたら、クリボクスさんを呼んできてくれ。クリボクスさんの前で、神様、私は、今日まで、神様を知らないで、神様ないものを拝んで神様を踏みつけにして、本当に神様を投げ返してきた、拷問でした。だけども知らなかったんですから、許してください。神様を知らないためにいろんな悪いことをしてきたと思いますが、私の罪のために、キリスト様が十字架にかかって、罪の身代わりとなってくださったということですから、今日は、はっきりと、イエス様のその十字架は私の罪の身代わりだとそういう信じますから、どうぞ許して受け入れてくださいとお祈りした。ホタル牧師さんは青野さんよくできました。そして褒めてくれた。悔い改めを褒めてくれたんですが、それで、これであんたは本当に神の子になったんだから、もう神様はお祈りすれば何でも恵んでくださるからお祈りしなさいって書いた。ところが、その牧師さんはあんまりいい牧師さんじゃなかったらしいの。それでね、あんまり、その牧師さんなんか聞いてみようと思わなかったね。あんまり噂良くなかったね。それからね、それで、高橋さん、教会の信者さんで少し話のできる信者おりますかったら、おりますか。ほんなら私の枕元、私はね、こうやってちゃんと言っとくから、ね、何行くよ、聞かれるように言っとくから、私の枕元、その、一人ずつ読んでってください。それで、21日の20日の晩に聞いたんですが、寺崎さんに。そして21日の朝、牧師さんに悔やるためて、それから牧師さんが帰ると、一人ずつその日に3人呼んでもらった。一人ずつ体当たりした。どう体当たりしたかというと、神様のことも罪のことも分かっている。救いの十字架、この疑問を私にはっきりと納得がいくように話してください。ところが、誰も納得されてくれない。同じことばっかり。誰も彼も同じことばっかり言って、一つの私に特進が言ったような話はしてくれない。これは、聖霊が教えるものであって、人間の頭や心に納得をさせるものでない。そのことがわからないのですから、人に聞いたらわかると思って、一生懸命になって聞いてみた。わからない。で、その悪霊にまた三人呼んだ。これも一人ずつ体当たりした。寺崎さんともに都合してみる。根気よくこの体が悪い死にかけてるような人間が、これだけ真剣に神様に聞いたのです。神様じゃない、この真理を聞いたんです。わからない。仕方ない。そう一つね、もしようがないと思うたけれども、あの牧師がお祈りしたら何でも神様が恵んでくださるからと言って書いた。何の恵んでもらいたいことはない。まさか主人が惜しんでも、子供が惜しんでも、金が惜しんでも、この病気すらも治してもらおうとは思わない。ただ、1900年前、十字架にかかって、私の罪の身代わりになってくださったという、この十字架の福音、これが私に納得がいくように簡単に教えてください。これ以外に何も私は恵んでもらうと思っていません。これがはっきりと特進がいかなければ、納得がいかなければ、私は死にきれません。神様前の二日二晩。熱は高いし、食がひどいし、弱った体でもって二日二晩。 祈り通したんです。皆さん、これだけの熱があるなら、みんな片っ端から救われていくと思うんです。どうですか？ね、でみんながまだ一回も買いもないから気持ちよくか知らんけれども、本当にこの魂の救いのことのために、本当に私はもっと真剣さが欲しいと思うのです。一番大切なのは魂の救いです。ね、これが救われる。そして私はその時に祈った結果、罪がいっぱい見えてきたんです。枕元に、その罪が、私は自分が立派な人だと思っておったんです。罪なんか絶対ないと思った。ね、ところが、子供の時に、ね、親の金盗んでた。これはね、うちは金持ちだからね、本当にもう学校行ったら、小学校の、ね、今風に一つです。はい、一組80人、五組あるんです。ね、女子教は。それでもう、貧乏人がいっぱいあるんです。まあ、かわいそうに。サビのに連れたいのに、上履きも履かないで。かわいそうに止めて、お母さん今日は筆をかみて、え、え、気がするのかも、半生かも、ドキドキしておいて、思っておいて。高校もんじゃからね、え、私はね、親が、いや、欲しがらんでもやりたいって言うんですから、もう知らない。かわいそう、思ったい。ゼミ箱に大きな、こんなね、金庫ないんです、その頃は。大きなゼミ箱はね、このくらいの幅のゼミ箱でね、このくらいだった。それが大黒柱に見つけた。そう、こうやって蓋があるんだけど、蓋開けてるんです。で、シャッと掴む。掴み放題。はい、でね、どう掴んだらわかるけどね、見つけられちゃった間に、くたっと掴む。これでシャッと持って。だが、その中に、50銭、20銭、1銭、50、5銭っていうのは金がいっぱいいっとるんだけど、まあ、やってくれたんじゃないですか。ね、その頃の米が一升8銭です。どうですか？一升8銭。一日一人大きな男を雇うとも30銭。それにこの中にいっぱいいっとる50銭も、50銭や20銭や10銭いっぱいいっとるんです。それで貧乏人。ねえ、かわいそうなんて、髪のに。こんな冷たいのに上履き泣かないで、これで上履き買いなさい。はみもなけら、でもなけら、え、ご自身やったらだいぶ買うんです。あ、それでもそれが最大最大に積んでいくんです。ねえ、うまいこと言う。ほんとそれはね、1年ぐらいじゃないんです。何年もやった。だから、私はね、うちの金だいぶ盗んだと思うんだ。このね、それが一つも親にわからずにする。どうしようかと思って、体がガーッと締めた。ああ、この国のために今死んだら地獄行くんだし、どうしようかと思って苦しんでる時に、十字架が目の前にプラカードされたのと、私の罪がね、ないエス様にはいないと、なんぼあってもエス様がみんな持ってくると、こうやって私はこれね、何もないなった、何もないなった、何もないなったとこうやりました。どうですか？こういうふうに、罪を全部イエス様を信じた十字架は、私の罪のために、我らとは言わない、私の罪のために、イエス様が十字架にかかってきた。わーっと泣いたんです、その時。私は本当に神の恵みを感じたです。私は地獄行きから救うためにイエス様が十字架につけてなかったんだ。わーっと泣いたんです。ね、我らが名を罪人たりしとき、キリスト我らのために死にたまえ死によって、神はその愛を我らに表したまえ、神の愛の現れは十字架です。え、あの世を開いた人を照らした、無国を見られた、そんなことぐらいではないのです。ね、神に逆らっている罪を持って生まれた私どもを罪から救うために、キリストを十字架につけて、私どもの罪の身代わりとしたのです。ね、はい、それで神の愛をその時に信じてみた。これが私の救いです、ね、私は本当に神の愛を目撃したんです。なのでこれがはっきりしてないものはいつまでたっても信仰は出すじゃないんです。十字架の入り方、罪のしなされ方、十字架の入り方、これです。これを本当に自分の罪のためにイエス様、神のお一人子を十字架につけて殺したのは私の罪のためであった、罪であったということを本当に知ることができた人は恵まれた人です。まあ、 それから私を掴む。神の当日が、八畳の部屋の冷たい部屋行きまして、神様、もう私は嬉しいとたまる。それこそ、憂いの雨は夜の間に晴れて、月夜に喜び、朝日と輝くと歌いありますが、もう、それ、今までの本当に苦しい雨が飛んでしまって、もう喜びでいっぱいです。それでも酒でも、この体で生きておったんでは耐えられない。一月でも二月でも、こうこうして死のうと思ったけれども、神様、私は、これでは耐えられません。一日でも二日でも人の世話になるということは大変。一つどうぞ、あの、エス様のところに、お父様のところに、私をやっていただきたいんです。もう自殺はできないのですから、どうぞこの体を処置してやってくださいってお願いした。夜中の三時半です。寒い寒い時に、こたつのぬくい中からタオルの寝巻き一枚で出てきたんですが、本当に言ったら、ひどくなるのが本当です。寒いから。それに、ねえ、その時に神様が、神は全知全能者じゃないか、何でもできるじゃないか。なるほどそうです。神様においてできないことは何一つないと思います。たとえ不治の病でも癒しになると思います。けれども、私は癒してもらいたくありません。子供があるんじゃなし、主人があるんじゃなし、もう金もそろそろなくなる。この体で生き取ったと、ようなんです。はい、やっていただきたいんです。一度またお願いしたら、今度は怒られたんです。大阪人だ。私は神の声をはっきり聞いた。大阪人じゃないかと。え？そうですか。大阪人。そうしたら一体どうしたらいいんでしょうか。私は自分のためには生きておりたくないんですけれども、もしか神様のために何かやってみたってことがあるならば一回しといてください。それがやければ承知してくださいと、死ぬことも生きることも神様にお任せして寝たんです。もう、それから私がちょっと踏みました。それで、ね、たった2時間半ほどしたら夜が明けたんですが、どうです。夜が明けたら、そのひどい咳をした咳が、その時から、一滴も咳がないんです。テロさっきからびっくりしたんです。あんた今日あのひどい咳一滴も声を聞かないって。どうしたんかと言うから、夜中の医学を話した。驚いた。大阪に教えられて朝日を渡ったこのことだ。ね、私は腹下しても風邪ひきでも、すぐに医者さんに、駆け込むわ。医者さんじゃない神様だなって言った。ね、そして、奥さん。私は、あの、ひどい咳を、たった2時間ほど寝た間に、きれいに神様癒した。えらいこっちゃ。結核性の男女。この目の、ね、医者は、この目だけは取れないって言ったけれども、ね。で、アドラ目薬という大臣を、校長、それを冷やすのに書いておったけれども、ね、売れないやつの目とちょっとも変わらないんです。ね、その目が、ね、アドラメイズ一休めに書いておったが、あのひどい咳をたった2時間半で取ったんだが、もうこの目だけ、神戸の医者、どの医者もこの目は取り目がないって、諦めに言ってるけど、ね、神様においてできることは何一つない。これだけ癒してくださると信じ、アドラメイズで買っちゃったんです、現在。これから、この熱も、奥さん、あんたの検温器を毎日買って、偉いから、測ってみると偉い熱で、耐えられない言ったが、この熱かと神様は取ってくださることを信じる。私にならあってしまうんだけど、奥さんだけに返しましょう。返しやったんです。怖いから言ってください。ケンピラが面倒だことないですが、しかしながら、どうです。最低、私は、29日に、秋山義五郎先生が出て、洗礼を授けてくださって、そして2月の、17日に神戸に帰った。帰るときには目が真っ白で帰ったんです。綺麗な目になって帰ったんです。咳はもろんないし、体は、熱はどのくらいかも測ってもいいけども、気持ちがすっくり。そして一月の間神戸に帰って、日光浴して遊んで、そして3月の17日に今春に帰った。それはどういうわけか。長年神戸で住んだけれども、ねえ、こういう神の恵みを、今春の人が一人だけ知っとるとはなかろう。
なんとか言ってこういう恵みに預からせてあげたいと。そして野外課題全部、嘘屋に頼んで始末してもらって送って、そして私は今歩き帰った。で、帰って車を頼んで、もうほぼ電動の走り回ったんです。あの一番よく言ったのは、あの丸松の、あの妹の子が。なんと、駅名さんなんて、まあ、好きだみたいな。酒によってしまったんで、あれ、そのうち酔いが冷めないやな。いや、帰っちゃった。ね。だけども、どうです。実際に言って、43年半ですもん、おって。一刻も進んだことはないんです。あれは配慮が長く治って、あれ、ええ、死ななんだもんじゃ。寝たり起きたりしようけんどじゃないんです。私は、43年、本当に元気あつらって、じゃあもう、広島の人に導いて、あの戦争に導かれて、うちの家庭が使われてこうだって、あの戦争はもう、まあ、この世の人じゃないじゃん。そして、プレの戦争学校、聞くにいた、娘を、じゃない、子供がね、11年前に、私は導いて家族連れ、もう道楽なご主人もみんな救われて、こうやってもう円満な家庭になっておったんです。こうやってその、子供が献身したり、聖書学院に来るので、そこ、プロに、の、聖書学院学者に取りに行った。こうやって私のこと聞いたのは、確かあの先生が今までやったんだが、もうこの人、世の人じゃないであろうと思うんですけど、ご存じゃないでしょうか。元気発達だ。もうバリバリやってん。働きに来ますよ。見てくれたって言うんだよ。嬉しいってたまらんところへ、先生の、ポーターが出来ましたってね。広島のホールネス協会で、特典で私がこうしていくって。四国教育士青の池とか言ったのて、リプリカってね、だから、本当に43年半も、あのひどい肺病を癒されて、癒されたって救われたからです。魂が救われて、精霊がうちに宿って、その精霊の力によって、もうあのひどい病気をきれいに癒されたんです。霊の結核性の癌病だって、大したもんですね。皆さん、私はこの恵みに感謝してるんです。この大いなる賜物について、どうやって神様に報いたらええだろうかっていうのはそこなんです。私は自分だけが救われておることはもう変えられない。みんな押し片っ端から導きたいんだけども。ね、みんなこの世のもの、1万円あります、3万円あります、5万円ありますって言ったら、一生懸命に来るかもしれない。邪気な人間ばっかりで。ね、肉欲に溺れてる人たちばっかり、善意の世界のことがわからないんです。ね、畜生と同じです、みんなこの世の人は。ああ、一つね、もう心の目が開かれて、生まれつきの飯や、生まれつきの足ないや、生まれつきの本当に痩せ衰えた、願うところに善はなさった、願わざるところの悪これをなすといったような人ばっかりなんです。どうでしょう。ねえ、一つ本当にただ、信ずる者が救われる。ねえ、最後に、本当に私は今、石原さんじゃない白石さんが読んでくださったところ、我が魂を、自分の魂に向かって我が魂を、ヨホバを褒め忘れ、ヨホバは何時のすべての不義を許し、何時のすべての病を癒す、何時の命を滅びより贖い出し、何時の、この慈しみと哀れみとも何時に被らせ、何時の口を焼き物にして明かしめたも、かつて何時は若やぎてわしのごとく新たになるなり、実際、もう大事としとって、もう、この、決めたけれども、私の魂は、外なるものが破れども、内なるものは死に新たな。まあ、これはもう、80までは生きなきゃいけないだと思ってますけれども、もう、77歳、本当に、壁の35で救われたが、30万34歳で救われて、今77歳、43年と5ヶ月、3か4ヶ月の間、本当に寝たことないのです。ご用も本当に40年やってるんです。だから、これは神の力がうちにいるのです。精霊の働きです。そのことを知ってもらって、こんな霊の世界があることを、みんなに本当に経験してもらいたいのが私の願いなんです。お祈りしましょう。それ、神は、その一人を賜ったほどに、礼を愛したまえ、すべて神を信ずる者の滅びずして、
底知れぬ命を惜しめんためない。神様、何という恵みでございましょうか。本当に私たちは、生まれながらの怒りの子であって、すべての人、罪を犯したれば、神の栄光を送るに足らず、ただ、キリストイエスの贖いによりて、義とせられ、いさおしなくして、ああ、義とせられ、神様、もう本当にいさおしも何もなかったものを、ただ、イエス様、あなたの十字架の贖いの恵みによって、義とせられて、神に近づくことができておるという、こういう神様、特別な賜物に預かっておるんです。ありがとう、感謝いたします。神様、これは私だけでない、みんなもう本当に片っ端から、ああ、救われて、本当にこの魂が恵まれて、肉体が本当に神様、強められて、またなすことが一つ一つ栄えしめられて、神様の恵みを、本当に恵みの判断というところまでに、この導かれて、死を永遠の御国に帰ることができるようにしてください。地上からの天国を神様経験することができるようにしてください。神の国は飲食によるなら、正義と平和と聖霊によるところの喜びにあるとございますから、本当に神様、そういう風に神様救われて、みんながなることができるように、多くの魂を導くことができるように、主よ願い上げたとまっています。今晩の恵みを心から感謝し、尊い主イエス様の皆を通して、願い、この祈りを捧げたくまつります。はい。では、白石さん、ここで。